それでは聖書拝読をさせていただきます。マルコ伝3章31節から35節までです。新約聖書の66ページです。それでは拝読いたします。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。今日は神の御心に生きる誠の家族と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、それでは足は楽にしてください。今日は4月の第一聖日ということで、福音書をですね、今回も取り上げますが、今日はマルコ伝の3章をね、一番最後の31節から35節というね箇所を今ね拝読していただきまして、新共同訳の聖書ではですね、イエスの母兄弟という見出しがついておりまして、今日もあの説教の題目にですね、誠の家族というね言葉を使いましたけれども、聖書が説くこの意味合いをですね、皆さんに今日はぜひ知っていただきたいなと思いますが、マルコ伝を取り上げましたのでね、並行記事もマタイとルカそれぞれにありますけど、これはまたねあのお昼から、お話しできたらなと思ってますので、今日はまずマルコ伝のこの内容をね皆さんともに、まあ、考えてみたいなと思います。はい、それから今日は4月7日ということでね、あの今お読みもありましたけど、こちらの教会のね、まさに信仰の礎でもあったね、赤木牧師が亡くなられた日、天に召されたね、まあ、日であります。4月7日、今から考えてみるとね、もう22年も前ですね、97年です、ね。1997年の4月7日にね、天に召されまして、67歳というね、年齢でありましたので、まだまだ、男性の平均寿命ということから考えればね、この地上で、働くことができたのかなとも思いますが、しかしね、まあ、今天の場にあってね、一条以上に身胸に勤しんでいらっしゃるんじゃないかなと、そんなふうにもね思います。まあ、皆さんにも何度かお話した通りね、まあ、赤木牧師はもともと海軍の特攻隊からね、人生が急転したというねお方でありまして、そしてまたあの敗戦終戦の後にはね、今度キリストとの出会いというものがね40代であって、また人生に大きなね転換があったと、まあ、そういう生涯を歩まれました。まあ、しかしね、あの海軍でやはり特攻隊としてね命を国家のために捧げると言ってね決意されたというその思いはね、生涯において変わらなかったんだろうな。その国家に捧げた命がねキリストとの出会いによってね神に捧げるんだということで、ただその一途な思いでね、まあ、歩んでいかれた、まあ、先生でしたね。まあ、ですからある意味でね、キリスト気違いだと言われたぐらいです。でもこれはね、気違いという言葉は決していい言葉じゃないかもしれないけれどね、しかし赤木先生においてはね、 キリスト気違いというのは名誉の言葉ではないかなと思うんです。本当に気が狂うほどにね、神とキリストを愛していかれた。今日この家族の話が出てきますけど、まあ、イエス様もそうでありますね。ですから私たちはイエス様に似るものにならなければならないと思えばね、何よりも何よりもね、神を愛する、これ以外にない、これが人生ではないかなと思うんですね。まあ皆さんも聞いた方いらっしゃると思いますが、赤城先生にはね、娘さんがいらっしゃいましたけど、その長女の結婚式にさえ行かなかったって、神のご用事があるということでね、皆さん考えられますか。新郎新婦を招かれてね、新婦の父親が来ていない結婚式と。病気でもなければね、何か海外にいるわけでもなくね、キリストのためにと言ってね、そちらを取られたんですよね。ですからまあ親戚から見ればね、娘の結婚式以上に大事なことがあるのかね、そういうこと話になるでしょうね。しかし赤城さんにとっては、赤城先生にとっては当然だ。それはキリストが大事だよ。でもね、そこまでやっぱり歩まれた方だったので、その娘さんのご主人がね、そのお父さんがそんなに愛するキリストとは何なのかと言って集会に来たというんだから、正解まで出たんですよ。そしてその娘さんもね、そのご主人も赤城さんのことをじゃあその後理解しなかったかというとね、本当によく分かった。お父さんがこんなにね、結婚式よりも大事にするということがあるという。まあ本当に私たちはね、何をね、何をもって人生生きるのか考えた時にね、ああ本当に赤城先生の生涯っていうのは波乱万丈ではあったけれどね、ただ一途に何かを愛するという一点においてね、生きられたことはね、本当に素晴らしいな、美しいなということをね、私はすごく感じるんであります。皆さん、新しい元号がね、令和というふうに決まりましてね、とても美しい響きがあってね、言語学で言うと、ラ行というのはね、優しさを表す音だそうですね。ですから、レイという言葉が最初に出たので、とてもこの優しいね、雰囲気のする響きになったんじゃないかな。まあ、平成の時は私よく覚えてるんですが、街に出かけるとみんながね、ちょっと変っていうことをね、幾度に言ってましたね。平成、なんかピンとこない。まあ、今でこそね、もう平成は本当に親しんでますけど、やっぱり最初発表された時はね、多くの方々がちょっとこう違和感を感じたっていう。まあ、しかしこの度の令和っていうのはね、街に出ていきますとね、みんながすごく喜んでいる、ね。まあ、そういうのを感じるとね、何かその音の響きもあるのかな。まあ、そんなことも思いましたが、まあ、しかし何よりもね、嬉しいことは万葉集からの出典だっていうね、とても美しい言葉で、ちょうど今のこの春のね、気配を感じさせるようなね、そういう言葉であります。でまた私、まあ、慶子先生ともよく言うんです、今年は特に梅をね、ものすごく意識した年だったんですね、不思議と。でやっぱり日本の花、もちろん桜なんだけどね、しかし梅も美しいなと思ってね、今年ぐらいね、この梅に何か心を寄せられたね、年はなかったなと思うぐらいで、ちょっと梅には特別な思いを持っておりまして、まあ、慶子先生もね、その梅の咲いている姿を見ながらね、何か特別に感じる思いがあった、ね。まあ、そういうことを聞きましてね、でこの度令和っていうね、元号が発表された際にね、万葉集の梅の章からのね、序文であるということを聞いて、なんかすごくびっくりしまして、驚きましてね。でも本当に美しいね、元号が出発します。で令和の令という言葉はね、万事をなすのに良いこと、立派なことという意味があるので、令月というのはもともと2月というね、陰暦の2月の別称でもあるんだけども、まあ、もともとの意味はですね、最も優れた月という意味があるそうですね。ですから万事をなすのに最も良い月、立派な月、あるいは美しい月というような意味があるということを聞いてましてね、だからまあおめでたい月というような意味にもなるそうですね。おめでたい月で、その、まあ、霊という言葉にはですね、まあ、やはり皆さんよく聞いているのはね、この霊と言いますと命令とかね、戒めという意味があるんですけど、もともと霊という字はね、どういうふうに成り立っているかというと、この今お話ししたね、非常に
美しいとか立派だという意味があるとともに、この元々の、ね、形はですね、これ屋根になってるわけですよね。でこの下にあの当然こういう言葉こういう字を書くんですけど、これね元々はね人がねひざまずいている姿を表しているんですね。だからこの言葉はもともとねなんかねこういうような感じのね形から出てくるんです。ですからこれがちょうど人がねひざまずいている姿で、ひざまずいて何をするかというと神の御心を聞くという、ね、ですから昔の人は当然これ真意と言ったんです。ひざまずいて真意を聞いているその姿から霊という字は出てできているんですね。ですからまあ命令というのはあのどんなイメージを皆さん持つか分かりませんが、やはり上からねこの命じられてくるということですから、上からの意向をまあかしこまって聞くというね、まあ、そういうイメージになりますので、もともとはね、こういう神の御心ですね、そういうものをねひざまずいて聞いているという、それが霊という言葉の意味だそうです。まああの当然今回の言語についてはその先ほど言った万葉集の出典ですから、あの真意を尋ね聞くという意味合いでこの霊を使っているわけではないんですけどね、私はこの言語をね聞いた時にねまずこのことをパッと思いまして、まあ、霊的に言えればね神の御心を聞いて、そして神の御心を聞いては和らぐ年、和らぐ時代を作らなきゃいけないんです。まあそう思えばね、これは本当に不思議な言語だな。今こそね神の御心を私たちがねひざまずきね耳を傾けね、それによってしか本当の意味での平和は来ないというね、まあ、聖書の一つのね願いがねこの令和という言葉にはね込められているんだな、まあ、よくもよくもこの言語をね選んだものだなと思って私はすごく感動しました。まあ、平成というのが選ばれた時もね、もちろんその選んだ人たちはそういう意図がなかったと思いますが、私のね尊敬する先生おっしゃいました、よくもよくも平成と名付けたものだってね、日本はこれから平らになるんだ、平らになるんだってどういう意味だったら発展もしなければ何にもない時代になるよでも本当その通りだったでしょ。30年間何にもなかった時代と言われてるんです。もう本当に私ねこの平成を振り返ったら、日本って発展もしなければ成長もしない、そしてねまあ本当に平らになってしまったわけですね。うん、まあ皆さんはねその平成という名前を聞いて、いや平和になったとかね、そんなことを巷では聞いてるかもしれませんが、私霊的に見れば日本という国が全くペローンと平らになってしまう。ですから、まあ、ある人が言ってましたね、日本の平成というのは明るい時代ではなかった、むしろ時代というのは平和であったということは確かにそうなんだけども、よく見てみると日本という国自体の、ね、一つの国柄がね溶けていった時代である、まあ、そういうことを言われましたのでね、私今回ねこの令和というね新言語の下でね、まあ、新しい天皇陛下をいただいてね、日本が何かこの変わっていくねきっかけになればな、そういう祈りをね持ちましたね。でやっぱり平成の時代で何が一体溶けていったのかなっていろんなことがあるんですけど、皆さん何を思いますかね。まあ、災害も多かったです平成はね。それから当然その経済的にも成長が止まったということもあるし、まあ、中国の台頭によってですね、アジアの一等国であった日本ね、GDP でも中国に抜かれましたよね。まあ、そういう中でいろんな意味でこの日本の国力というものがね低下していった時代でもあります。しかし皆さん、私たちはね違ったまず見方があるんじゃないかなと思うのは、私はこの平成という時代が何が一番困ったことなのかな、まあ、一つ明確に思うことがありますね。皆さん何と思いますかね。これは私の個人的な思いではなくて、聖書を学びながら、もう聖書の結論としてね、聖書を見る目としてこの平成を見たときに何が失われたのか、はっきり分かること、それは家族が失われた。家族というものが分断され、家族というものが壊されね、家族というもののつながりがねある意味で溶けていった時代、またそうするようにとどんどんどんどん時代が進んでいった、これが私は
平成におけるね、一つの負の遺産だと思う。だからこの新しいね、時代を迎えて、もう一度家族の在り方をね、問い直さなきゃいけない。家族というものがどういうものであるかということを、もう一度日本人がね、問い直していく時代にしなきゃいけないんだ。しかしその家族とは何かと言ったときに、我々の思う家族感ではなくて、まさにこのひざまずいてね、神様の願う家族、神様が本当の御心としてね、願っていらっしゃる家族、それはどんなものであるかというのをね、見つめることになればなということをね、思いました。まあ今日幸いにもね、そういう聖書の箇所が与えられましてね、今日皆さんともにね、イエス様が言われる家族とは何かということをね、考えてみたいなという。ですからこれが一つのきっかけになってね、私は本当の意味での家族の再生ということがね、やっぱり起きておかなければいけないなというふうに、まあ、思っていますね。さあ、そういうことをね、ちょっと前置きしながらね、今日の箇所を皆さんともにね、読んでみたいと思うんですけど、今日の題目、文字通りですね、誠の家族という言葉を使わせていただきました。はい、神の御心に生きる誠の家族。まあ、この題目の中にもすでにね、一つの答えがあると思います。神様の願う家族は、御心に生きる者たちが集う場です。さあ、そこで今日の箇所、皆さん3章の31節の冒頭ですね、まず読んでいきたいと思いますが、31節にこうあります。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。はい、この後見ればわかるんですが、イエス様は多くの人たちと話をしていらっしゃる。周りに座っていた人たちがいたということは、明らかにイエス様はただ単に話をしておられたのではなくて、教えを説いていらっしゃった。はい、これはユダヤの伝統ですが、ラビという先生を中心に周りに座るのが一つの形式なんですね。周りに座って話を聞くっていうのは、教えを受けるという姿勢であります。ですからイエス様を中心にですね、周りに人々が座っていたというこの情景は、イエス様が何かを教えていらっしゃった。周りに座っている人々はイエス様から何かの教えを受けるために座っていた、まあ、そう考えています。さあ、そういう情景があったところにですね、イエス様の母と兄弟とがやってきたと書いてありますね。さあ、やってきたその母と兄弟たちはどこにいたのかというと、外に立ちとか、外に立っていたということは、お母さんと兄弟たちはイエス様を中心とするその教えの場の中には入ろうとしなかった。そればかりか、外に立ってそこに留まっていて、イエス様を呼ぶ際に人をやったというんですから、自分でイエス様に用事があってと言って話しかけるんではなくて、人をやってイエス様を呼ばせたと書いてます。わかりますか？もうこの一文を見るだけでもね、本当に皆さんその情景を思い起こせばね、イエス様の家族との関わりというものが見えてきますね。はい、当然この内容は実は前段の21節の内容と連続しているんですね。はい、そこで皆さんに今日お渡ししたプリントがありますよね。はい、このプリントの冒頭に、まず本文箇所の概説という項目がありますから、そこを見ていただきたいんですけどもね。はい、一番上のところね、本文箇所、3章31から35節の概説という内容があります。はい、そこにこう書いてますね。この箇所は3章21節の内容との連続性で理解することができる。はい、つまりこの21節の内容とつながるんですよということです。じゃあ21節、皆さん見てくださいますか？はい、聖書ちょうど上の段になりますよね。はい、21節だけご紹介しますと、こうあります。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからです。皆さん、ここでイエス様がどんな状況にあったのか、身内の人っていうのは当然イエス様の家族です。で、ここに
今日31節でご紹介した母と兄弟がいたことは間違いないですね。すると母と兄弟たち、身内の人たちがイエス様のところに何しにやってきたのかというと、取り押さえに来たという。取り押さえるってどういうことですか？イエス様がどこにいたのかというと、その前段を見ればわかるんですけど、群衆が集まってきたと書いてありますから、イエス様の噂が広がっていて、イエス様の周りには多くの人が集まってきました。そして食事をする暇もないほどであったと書いてますから、まあいろんなことをね、群衆がイエス様に求めてやってきたんでしょう。まあそんな中で、なんとこの身内の人たちはイエス様を取り押さえにやってきた。取り押さえるということは、群衆たちと話をしたりいろいろしているであろうこのね、イエス様をその場からどこかへ連れて行こうとしたということですね。さらに言えば、イエス様が群衆とそのように親しく交わっていることを良しとしなかった。その理由は、あの男は気が変になっていると言われていたからだとか言う。皆さん、ここ難しい部分がありまして、新共同訳はあの男は気が変になっていると言われていたからだと書いてあるね。つまり身内の人がそう思ったんじゃなくて、多くの人がイエス様のことを気が変になっていると噂していた。その噂が気になったので、身内の人たちはイエス様を取り押さえに来たという文脈になっています。でもね、皆さん、これ訳本によればね、身内がそう思っていたと読めるところもある。身内の人が気が変になっていると、うちの息子は気が変になっていると思ったので取り押さえに来た。私も気が変になっていると思われてるわけ。身内の人から。若き時はね、本当にもう父からも母からも言われました。気が変になってるんだ。まあ、しかし、まあそういうね、次元が違うんですけど、私は本当に気が変になっちゃったのかもしれません。でもイエスさんの場合は、ね、そうじゃないでしょ。神の御旨をただ行っていることがね、人々の目にはどんな風に映ったのか、身内の人にはどんな風に映ったのか、気が変になっているように思えた。でもちろん、この噂をもし聞いていたとすれば、その噂をしていたのは誰かというと、身も知らぬ群衆じゃないんです。気が変になっていると言ったのはね、身内の人のすぐ近くに住んでいる、今でいう町内会の人々なんです。だから取り押さえに来たんですよ。通りすがりの人が変だな、あの人って言ったんだったら、こうはならないんですよ。実はイエス様のふるさとでそのことが起きている。イエス様のご家族は、当然ヨセフは代行しておりましたからね、大工の家庭としてね、存在しておりましたね。当然その大工ですから、仕事との取引先もあるでしょう。近所の人たちの何かがあればね、手伝いに行って、日曜大工ですよ、してあげたりもしたでしょう。当然私と同じように近所付き合いがあるわけです。その故郷の人々が、お前のところの息子は変だなと言ってた。これが問題。通りすがりの一期一会の人ではないんですよ。地域の人々がイエス様のことをそう噂していた。だから身内の人からとってみれば、イエス様がそんな風に思われている。そして今日もまた出かけて行ってはね、群衆たちを集めて何か教えている。まあこんな記事があったからか、ある私映画見ておりましたら、イエス様の映画見ておったらね、ヨセフがあの大工のね、仕事を何かしているところにね、近所から一人の人がやってきてね、お前の息子はどこに行ったんだと問いかけるんですよ、ヨセフにね。いつも家にいないじゃないか、大工の手伝いをさせたらどうなんだって言うんですね。するとヨセフはね、その映画の中ではね、いい人なんです。今日もね、今日も出かけて行ってるよって言うんですよね。そこでその近所にしたおじさんがですね、出かけて行ってると、いつもいつも家にいないでね、なぜ父の仕事を手伝わないのかって言うんですよ。ヨセフはこう言うんです。今日も父の仕事をすると言って出て行った。
映画の中ではそう描いてますよ。でもそれはやっぱりね、一つはイエス様が家の中にいつもいないでね、本当にその当時の文化を考えれば当然長男でね、家業を継ぐっていうのは当然の務めでしょ。今みたいに職業が自由に選べる時代じゃないんですから、長男は家業を継ぐんです。ですから考えてみればヨセフが大工であるとすればね、その大工としての技能をね学び取って、その後を継いで大工として身を立てていく、普通の考えですよね。でも家に全くイエス様はとどまらないでね、いつも神の御旨を述べ伝えるために出て行かれた。でもそれをヨセフはね、今日も父の仕事をすると言って出て行った、映画の中で描いてますけど、でもこれを本当のね意味で言えば、イエス様の歩みはまさにその通りです。でもやっぱりそういうような状況の中でね、身内の人のみならず周りの人たちがね、イエス様のことをある意味でね、キーな目で見ていたことは間違いないです。だからイエス様おっしゃった、預言者は故郷では敬われないんだ。まあそう考えると、近い人こそがね、神の御旨というものを本当に理解して協力してくれなければいけないのにね、近い人こそがね、神の御旨を妨げるものになってしまうという、なんとも悲しい現実がここにあるわけですよね。まあそのことの続きとして今日の箇所を読む必要があるので、まず身内の人たちはイエス様のことを取り押さえに来たんだという事実、気が変になっていると噂されていた、あるいは身内の人もそう思っていたかもしれないという事実を知って、今日の場面を見ていただきたいね。するとその連続性で見ますと、今日来たのもやはり何のためなんでしょうか。イエスを呼ばせたというんだけれども、これは決していい意味ではないということがわかりますよね。はい、じゃあそのプリントの続きを見たいと思いますけれども、はい、じゃあ、続きのところ読みますね。21節では身内の人たちがイエスを取り押さえに来たとの記述があり、イエスとその家族、はい、括弧して母と兄弟たちとの間に心情的な距離があったことが示唆されている。と、はい、さらにヨハネ福音書では、イエスが母マリアに対して、夫人よ、私とどんな関わりがあるのですと諌められたことや、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると記録されておる。その確執が推察できる。ヨハネの福音書を見ると、2章4節並びに7章の5節の記述をそこに書いておりますけど、イエス様がマリアに対して、夫人よ、私とどんな関わりがあるのですかと語られた場面、あるいはカリヨ祭の近くになった時ですね、こういう表現が出てますよ。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるという表現が出てきますね。これを考えてみると、イエス様と母、あるいはイエス様と兄弟の間に何らかの距離があったことは間違いないし、それはただの距離というよりむしろ確執に近いものがあっただろう。はい、すると本箇所でもイエスの母と兄弟たちとが外に立ち人をやってイエスを呼ばせたとあることから、お互いの心情的隔絶は明白である。皆さん、外に立っているということは、ただ場所的に外にいるということではないんです。心の世界でも外にいるんです。イエス様の心の中にいるんではないし、イエス様の心に寄り添っているんでもないし、まさにイエス様の心から遠い外に立っているんです。そして、自ら子供、我が息子に対して、あるいは私のお兄さんに対して、声をかけることもできずね、人をやって呼ばせると、こういうイエス様との関係も間接的なものになっていることにね、やはりイエス様と家族の間に起きているね、一つの私は溝というもの、確執というものをね、推し量ることができるんじゃないか。さあ、そういう状況の中でイエス様は何とおっしゃったのかというのが今日のメインでしょう。さあ、その後見てください。そこでイエスは、プリントの続きを読みますけど、そこでイエスは血縁によらない、
誠の結びつきがいかなるものであるかを提示される。はい、ここではっきりと分かることは、もうイエス様は血のつながりというもの、すなわち血縁というものが家族ではないということをはっきりと言っている。それは家族ではない。じゃあ何が家族なのかというと、それがその次ですよね。はい、じゃあもう一回皆さん聖書の本部に戻ってみましょうかね。はい、聖書の本部にもう一回戻ります。はい、呼ばせたという箇所があって、次32節から続けて読みますね。はい、32節終わります。大勢の人がイエスの周りに座っていた。はい、先ほど言ったように座って教えを請うんですね。座っていた。すると誰かが言ったんです。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます。はい、誰かがね、イエス様の母と兄弟が人をやってイエスを呼ばせたということに気づいて、イエス様に告げたんです。さあイエス様、ご覧なさい、外で母上と兄弟姉妹とが待っていらっしゃいますよ、あなたを探しておられますよと言った。さあ、するとイエス様は何とおっしゃったんでしょうか。はい、と知らされると、はい、30今度3節、イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答えた。私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。皆さん、ここにね、私はイエス様の本当に心の内にある孤独と悲しみを感じるとともにね、しかしそういう中で周りにこうやって座っている人々をずっと見回されたということはね、愛の眼差しを持って温かい思いで周りの人々を見たんです。そして気が変になっていると思われている自分、家族からも疎遠にされている自分、ふるさとでは敬われない自分だけれど、そして私とは全く血のつながりのない人々だけれど、こうして私が神の父の話をしているそのことに耳を傾け座って聞いている人々をね、その愛の眼差しでずっと見回しながらこう言いました。見なさい、ここに私の兄弟がいる。このイエス様の思いをね、皆さん感じてほしいと思う。この見なさいというその言葉の中にはね、本当にイエス様の温かいね、愛を感じますよね。さあ見なさい、ここに何とも親しい私の母がいます、私の兄弟がいます、こう言ったんですね。はい、そこ見てください。34節、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。そしてこうおっしゃいました。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なの。いや、本当に皆さんね、私はもうこの箇所を読むとね、このイエス様の思いが伝わってくると同時にね、そのイエス様の悲しみと孤独がありますよね。しかし同時にその周りに座ることがもしできるとすればね、もし私たちがその場にいるとすればね、イエス様がその私たちを愛の目で見つめながらね、さあ見なさい、ここに私の母が、兄弟が、姉妹がいるんだ、もしそうおっしゃられたとすればね、皆さんどんな思いになりますか。
4月皆さん新年度を迎えました。日本はね、新年を元旦で迎えます。しかし同時にね、年度始めというのがありますから、先週はね、日の瀬に行きましてね、美しい自然を見ながら、時を過ごさせていただきましたけど、本当にね、新年度を迎えるということで、日本人には2回ね、年に2回新年があるんだという話をさせてもらいましたけど、そんな意味での新しいね、始まりですよね。花が咲き、花が香りね、特に日本人が好きな桜がね、これから本当に満開になっている季節、新しいね、新入社員が、あるいは新しい新入生がね、学校へ、職場へとね、すがすがしい思いでね、歩み始めていく時ですよね。まあ、こういう新しい年度の始まりにね、皆さん、私たちは何を思う？本当にイエス様の思いをね、今日感じ取っていただければね、ああ、これほどの喜びがあるだろうか。もし私たちが、もしイエス様のその周りにいる一人に招かれているとすればね、もう私はもうそれだけで十分ですよ。そしてイエス様は私を見回して、ここに私の兄弟がいると言ってくれたらね、もうその場でね、それは死んでもいいような思いじゃないですか。それにはありますか、この人生に。もうイエス様がね、私より年上だから私のことを弟だと言ってくれるとすればね、こんな恵みはありませんよ。そんな関わりをね、イエス様と結ぶことができたらどれだけ素晴らしいだろう。もう人生ね、何を得たところで変えることができないと思う。皆さん、ここにはね、血縁というものをある意味でね、意味のないものだと言っている一つの普遍的原理が隠されているんです。これがイエス様の人間観です。はい、それがプリントのちょっと戻りますとね、プリントのところのね、最後のところにちょっと書かせてもらってる、最後というのが今読んでる段落のところね、プリントにもう一回戻りますとね、はい、途中の方からですけど、そこでイエスはっていうところをもう一回読みますね。そこでイエスは血縁によらない誠の結びつきがいかなるものであるかを提示される。はい、誠の結びつきというものがどんなものか。はい、周りに座っている人々を見回し、見なさいと語りかけられる愛の眼差しの中にイエスの普遍的人間観が凝縮されている。それは、誠の家族は血縁によらず、神の御心を行うか否かによって定められるという普遍的原理である。つまり、イエス様の人間観というものはね、どういうものかというと、血縁は関係がないんだという。しかし、その当時までのユダヤ人の、ユダヤ民族の考え方の根本は血縁だったんです。アブラハムの血筋を持つ者、アブラハムの子孫であること、これが先民としての誇りだった。でもイエス様は何と言ったかというと、アブラハムの子であることが何の意味があるのか。皆さん覚えてらっしゃるでしょ。この石ころからでもアブラハムの子を起こすことができる。アブラハムの子だからといって自分たちの血筋にはね、歴史を通して流れてきた先民の血筋があって、私たちは伝統に基づく神の選びの民としての正しき血統を持った自分自身であるといくらね説いたところで、神の御心を行うか否かが問題ではありませんかという。さあ、そこで皆さん、イエス様が言われる誠の家族とは何かということになりますよね。はい、それがその次ですね。はい、プリント見てください。その下にイエスの誠の家族ということでまとめたり、はい、大きく2つのことを書きました。1つは、まず最初のところ、イエスとの特別な親情関係を確立するものは血縁ではなく父なる神との関係性である。もし私たちが何かの関わりというものを持って
イエス様に近づくとすれば、その関わりはただ一つ、父なる神様との関わりだけです。イエス様にとって大切なことは、父なる神様と私たちがどんな関わりを持っているのかということです。イエス様とどういう関係を持っているかということよりも、天の父とどんな関わりを持っているかということ。
私はこれはね、一つ皆さんにぜひ今日この止めてほしいことはね、イエス様を愛すると言って、イエス様、イエス様、イエス様はそれを喜ばれるでしょうか、嫌がられるでしょうか。私はある時アメリカである先生の説教を聞いた時にね、この話をして、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様と言ってイエス様を慕っているその群れを見た時に、イエス様はその人たちを本当に私を慕ってくれると言って喜ぶイエス様でしょうか、そうでないイエス様でしょうか。そんなことを言っている人は私は知らないというイエス様。じゃあどんな人イエス様喜ばれるか、イエス様、イエス様という以上、神様を愛する人です。イエス様のことよりも天の父のことを心に思う人、イエス様は何よりも親しく思われるのです。それはどうしてか、イエス様が天の父を誰よりも愛しておられるから。私が愛する父を、愛する者を私は友と呼びたい。イエス様個人を慕うことではないんですよね。もちろんそのイエス様個人を慕うと意味が少し皆さん違うかもしれませんがね、ただイエス様、イエス様というね、そのことが大事なんではなくて、イエス様が何をするためにこの地に来られたのかということを知ることなんです。まあ、私は正直ね、思うことがあるのは、本当に神の御心を行うということ以上のものはないんですから、神の御心を知ることの大切さをね、私たちは本当の意味で心に刻まなきゃいけないと思う。まあ非常に私印象に残ったことは、こういうことを言った言葉が残っています。イエス様を愛する人は多い。しかし、イエス様の御心を行う人は少ない。神様を愛する人は多い。しかし神様の御心を行おうとする人は少ない。皆さんはどちらになりますか？私はいつも思っている。神様を愛することは神の御心を行うことだという。神様の御心を皆さんね、行うことなんです。さあ、そこで今日はね、まあプリント皆さんね、お渡ししてますから、またそれはそれでね、皆さんに読んでいただきたいんだけども、今日はね、神の御心を行うということがね、どういうことなのか、そのことに立ち入りたいと思うね。で、神の御心を行う人こそが私の兄弟だとおっしゃいました。私の姉妹だと言いました。私の母だとおっしゃいました。これ皆さん、なんで父がないのか分かるでしょ。父がないか、神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだと言ってますよね。父がないでしょ。それどうしてか分かる。神様だからですよ。だから結局イエス様にとっては何なの？本当の母は父親の身旨をする人。そうなればね、父 父と母は普通はどう呼ぶの？父母はある意味では夫婦であるかもしれない。するとこの母たるものは時にね、妻になるとするのは夫の身旨をするものです。まあまたこう妻と夫の立場というものをね、考えるのが聖書の中にたくさんありますけどね、まあ、こういうような家庭観というものはね、聖書が明確に示してますけど、まあ、今日どう？それを先ほど私言ったの、平成でこの話ができますから、ね、妻の役割はね、夫の御心をなすことだ。でもこれは皆さんね、太古から変わらない神の原理なんです。そのために女を作ったと言った時に、ね、怒る人いますけどね、仕方ないじゃない。聖書にそう書いてあるんですよ。もちろん聖書は神の言葉ではない、神の啓示でないという人は別よね。だからある人は、まあ極端な話ね、ある人はこう言いました、聖書にこんなことが書いてあるからおかしいことになってるんだと言った人がいますよ。それはそうなります。でも私たちはどうなんでしょう、自分の考えや自分の思いや自分の生きている時代のことが優先なのか、神様が天地創造の初めに定められた原則が優先なのか、もうはっきりするんです。それどちらかなの、私に都合のいい神様を作り出すのか、神様という絶対的なお方に私が寄り添って生きていくのか、人生はこのどちらかなんです。皆さんどっちでありますか。もう私はもうはっきりする、赤木先生はね、その一点においては全く変わらなかった。神様だけに寄り添うために生涯を生きられた、特攻隊で命を国に捧げた。しかしその国がなくなってしまった時に、捧げた命を誰に捧げたらいいんですか。その時神様がね、イエス様に出会わせてくださったんですよ。あなたが捧げなきゃいけなかった命を国のために捧げるよりも、キリストのために、我が一人子のために捧げてほしいというね、神の願いのもとに赤木先生は招かれたのだと思います。そして赤木牧師はその招かれたことをね、栄光と思ったんです。こんなボロ切れのような私を招かれるんですかと言ってね。そしていろんな不節制のためにね、壊してしまった体をね、鞭打ちながら、神の御旨のためにと言って昼夜歩まれたんですよ。もしそういうことをしていなければ、もっと神のためにできたのにと言ってね。だから最初は、最後はね、酸素ボンベをね、持って、携帯の酸素ボンベを持ってね、いつも鼻から酸素を吸いながらね、生活していらっしゃった。息苦しくてね。でもそんな姿を見ながら、大変いつも言いました。わしは本当に罪人なんだよ。だからみんながただでもらえる空気をお金で買わなきゃいけなくなって。でもね、私はその姿を見ながらね、本当に赤木先生が神様のために歩んでこられた道筋をずっと振り返ってみると、決してその人生はね、平穏無事ではなかったけれど、神様に対して一言も弁明したことがない。起きることは全部私の罪ですと言ってね。ああ本当に美しい人だったなと思う。その意味でそういう人生を生きたいと思いますよ。皆さん、それで私は赤木先生と出会って、それは血縁じゃありません。でも何を思いますか、神の御心を行っている人こそ本当の家族である。だから皆さん、極端なことを言うと、本当のキリスト教は家庭を壊すんです。家庭が壊してほしくないという人はキリスト教には来ない方がいい。あと言ってるでしょ、父よりも母よりも兄弟よりも我を愛せよ。これが本当のイエス様の教えですよ。その覚悟を問うてるね、イエス様に。その覚悟を問われ、その覚悟をした人が弟子になったという宗教じゃないのかと私は思う。
その覚悟はちょっとできないけどイエス様と関わりたいという人が民衆になった。その覚悟もないけどいいことだけは欲しい人が群衆となった。皆さんは群衆になりますか、民衆になりますか、弟子になりますか。でもパウロは言った、弟子にもなれない、私はしもべでいると言った。弟子には自由意志があるからです。都合が悪ければ逃げることができる。でもしもべはできない、鎖でつながれている。主人がそこに居残れと言ったら生涯そこに居残るし、主人が火の中に飛び込めと言ったら飛び込まなきゃいけないのがしもべである。私はキリストの弟子ではない、私はキリストのしもべになりたい。そこまで言ったのがパウロです。皆さんどうなりますか。そう考えたら簡単な道じゃないでしょう。だからイエス様おっしゃった、救いに至る門は狭い。出エジプトした60万とも言われる、100万とも言われるエジプトのね、地で奴隷となっていた民が、皆さん出エジプトしたでしょう。カナンの地に入ったのは誰ですか。たった2人ですよ。これが救いの道なの。でもこの最初にね、救いに至る本物が一人いれば、この一人の本物が1万人を救えること、すごいです。これが神の摂理です。だから私いつも思うの、神様少数精鋭なんだね。少数精鋭です、ね、だから本当にね、私たちがイエス様の真の家族になるということはどういうことかね、真摯に考え向き合わなきゃいけないと思います。でも私は皆さんに何を言いたいかというと、別にこれは強いて家族になるのではありません。はい、一番下のところ見てください。イエスの真の家族となるための要件ということで、4つのことを私書いていますね。はい、プリントの一番下のところ、はい、イエスの真の家族になるということはどういうことか、なろうと思ってなれるわけではありません。私は4つの事柄をそこに書きました。こういうことが必要なんだろうと思っている。まず1つ目、共通の体験がいるんです。この体験は神の御心を中心としたときに、イエス様と同じ体験をするということです。つまり簡単に言えば神と出会うということです。イエス様の真の家族になるためには、イエス様が出会った神様に出会わない限りなれません。どんなにイエス様と考えていても、イエス様が出会った神様に出会わなければね、皆さんなれないんですよ。このイエス様が出会われた神様に出会うというね、心情的な体験が共通の体験となるんです。イエス様と同じ神を知っているというね、心情のつながりが生まれるんです。そして2つ目に共通の興味です。興味とか関心ね、はい、興味があること、関心があることと言われた時に、イエス様が興味を持たれていることに私たちも心を一つにする。じゃあイエス様は何に関心があるの。ただ神の御心だけを知りたいと思ってらっしゃる。私が進学校であるとき、いろんな、ね、話をしているときに、ついつい私もね、いろんなことをその方にね、まあ、先輩ですよね、いろんなことをこう聞いておった。そしたらいろんなことを聞くもんだから、ね、その人がとうとう私にこう言った。違う。君が知っておかなければならないことは、神様とイエス様のことだけだ。もうそれで聞くのやめました。でもね、それを聞いた時にね、本当にそうだな、人生の中で知っておかなきゃいけないことって何でしょうか。神様とイエス様のことだけだ。 神様の御心を知り、イエス様の思いを知る、その知った上に何かいろんなことが出てくるというのはありますよね。でもそれを抜きにしてね、ああだこうだとついつい論じてしまうのが私たちです。あ、でもそうじゃないんだな、教えられましたよね。だから本当に皆さんね、その共通の関心興味をね、イエス様と共有できるものにならなければね、家族になれない。だから私はこれは別にあの何か賛辞を送るわけじゃないけどね、血のつながりを超えてね、一番結びつきが強い一つの共同体というかね、家族以上になりうる共同体がね、この世に一つだけある。それは軍隊なんです。これは皆さん、いいか悪いか別としてね、本当に皆さん、軍人さんというのはね、隣にいる人に自分の命を預けるんです。つまり、お前に俺の命を預けるっていうことが、軍人の一つの、ね、なんていうかな、部隊のね、根底にある信頼関係。もちろん、お前の命を俺は守るんだよね。だからね、彼らは、兄弟って呼び合うんですよ。アメリカではね、特殊部隊のシールズだとかね、デルタフォースだとかいろんなありますよ、部署がね。もう必ず彼らは兄弟って呼ぶ。なぜそう呼ぶか。もう血縁を超えたね。それはもう死を目の前にしながら、命のやり取りをする関わりだから。だからおそらく日本もそうだと思う。戦前ね、文化を見れば血肉分けたる仲ではないが。というね、本当に血縁ではないけれど。なぜか気が合うて別れられると言ってね、同期の桜って言ったそうでしょ。だからね、やっぱりそういうようなね、そういうような一つの関心というか興味というもので共通した思いを持たなければ真の家族にはなれないんです。そして3つ目にね、そこには共通の目的がなければいけない。イエス様がなそうとすることは、この地上に神の御心をなすことです。皆さんがいつも主の祈りで唱えていらっしゃるそのことです。皆が崇められ御国が来ますようにというね。そしてどうぞ神様、あなたの御心がこの地の上に行われますように、そのことをイエス様はいつもいつも祈り求めてこられました。そしてその目的のためだけに生涯を生きていかれました。もし私たちも人生の目的をそこに置くならばね、イエス様と同じ目的を持って人生を生きようとされるならばね、そこに共通の目的を持って生きるイエス様との関係が出来上がるでしょう。もし皆さんが夢を語るんだったら、私には夢があります、その夢は父の夢です、父の夢が私の夢です、そう言えることができたらどんなに素晴らしい。まさに先ほどの映画じゃないけど、ヨセフが言った通りなんです。イエス様は今日も出かけてくると言って父の仕事をしているんです。本当に天の父の夢を果たそうとするものが真実の子ではないだろう。そう思った時にね、イエス様は独り言して、私はただ父のなさることを見てする以外何もできないとまでおっしゃって、そして私にとっての食べ物は神の御心だと言った。神の御心を行うことが私にとっての食べ物であり飲み物である。そのようにして歩まれたことを思うとね、皆さん本当に私たちの人生というものと神様との関係をどう築くかね、思い知らされますよ。そして最後に共通の行動です。これは常に共に歩むということです。私たちが一つになるのは目的を一つにし、
行動を一つにし、
心を一つにする以外ないです。そしてこのような共通の、皆さん今話をした共通の、はい、体験や関心や目的や行動が伴ったとき、皆さんは誠の家族になるでしょう。さあ、そこで最後ね、そこに書いてますけども、はい、その最後のところを読みますね。イエスは神の御心だけを思い行動され、ただ神の御心が実現することだけを願望しておられる。イエスが愛していることを愛そうとし、イエスが知っていることを知りたいと思う心情こそが、イエスの誠の家族が抱く心情なのである。イエス様が愛していることを私も愛したい、イエス様が知っていることを私も知りたい、イエス様が願っていることを私も願いたい、イエス様が夢としていらっしゃることを私の夢にしたい、そのように思うこと、この心情が誠の家族が抱く心情。まあそんなことを皆さん今日思いましてね、まあ、赤木先生の今日はね、昇天された日である、追悼の日であるということも兼ね合わせてみますとね、本当に赤木先生はこの教会からね、旅立って行かれた、その中でね、神と共に生き、神と共に死ぬという、そのような歩みをね、率先していかれたのかな。そのことを思うとね、私たちのこの教会の礎としてね、まさに赤木先生の信仰があることを思えば、私たちもどうぞ皆さん生きている中にあってね、生涯は限られております。しかしこの限られた生涯に神様を知り、イエス様を知り、そしてそのイエス様が願われることをもし知ることができたとするならばね、これほどの恵みはないと私は思う。アーメン。皆さんどう思いますか。もう私の人生は奇跡です。何が奇跡か、日本に生まれたこと、まず最大の奇跡です。日本人はこれを忘れてはいけない。もう令和の時代になったらもうね、ことごとく私はもう日本人がね、日本に生まれたことをまず何よりも感謝すべきです。こんな美しい素晴らしい国が世界のどこにありますか。これだけ皆さん自由に生活をすることができる、食事に恵まれ、医療に恵まれ、環境に恵まれ、人の優しさに触れることができてね、こんな国が世界のどこにありますか。73億とも80億もならんとする世界人口の中で、神様はよくもよくも私をね、この日本の国に誕生させてくれたものだ。これは奇跡です。
アーメン。
もう皆さんすでに奇跡を誕生、ね、誕生というその瞬間に体験しているんですよ。まあそれなのにこうだあだこうだとね。で私もある時言われた、皆さんが本当にそのことをね、心に思わざるを得ないね、まあ罪人ですからいろいろ不平不満もあるでしょう。でもね、それを思うたびに私ある時に言われた、歴史がそれを審判する。あの先生すごかったな、僕先生がね、あなた方の口が、あなた方の手が何をした、歴史がそれを審判する。これだけ恵まれた時代に生きていながら、私たちはどれだけ苦しんできたかといった多くの先人たちが、今のこの時代を眺めながら、あなた方の一挙手一投足を見つめているときに、その歴史があなた方を審判する。重みある言葉でした。本当にそうなんだな。どうぞ皆さん、新年度、新しい華やかな桜の咲く季節ですけれども、しかし一方ではね、身を正して皆さんどうぞ新しい新年度出発のね、今日4月7日成人としていただきたいなと思います。じゃあ 章だ。皆さん聖書は大変大変、もうイエス様の教えは大変。はい、それじゃあ賛美捧げてね、聖餐式していきたいと思います。はい、じゃあ賛美歌の494番をね、賛美しましょう。はい、じゃあお願いします。それでは聖餐式をねしていきたいと思います。